まこと人物辞典
第415ページです。
今日は前宝塚市長の中川智子さんです。中川智子さん、こんにちは。
こんにちは、
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お疲れ様でした。
本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。あの12年間皆さんに支えていただいて、
はい、
そうですか、
半期12年。
どうですか、12年ってやっぱりあっという間なもんですか。
いや、まあいろんなことがありましたので。
そうですよね。
あの最初まだ慣れるまではあの結構長く感じましたが、まあ、2期目ぐらいからは、2期目3期目はなんかあっという間でした。
そうですか、
まあ、この12年間で、はい、一番最初の1期目でその慣れにくかった事情といいますか問題だ、どんなことがありました。
やはりまだまだご挨拶しても人の名前とか顔とかで、あのそういうこととかですね、1年間のサイクルが結構もういろいろな、もあの約22万5000人の人口の町ですので、
はい、
あの人々の活動の様子とか、この地域はこういうあの割とあの性格があるとかですね、あの宝塚の場合は山と平地と、はい、そして西谷という地域の農村部と割とバリエーションに富んでいるというか、そんな町ですので、あの町を知るということに結構、
はい、そうですね、
そうですよね、
あの1期目を振り返られて最初の4年間で、はい、あの一番思い出に残ってる施策といいますか、あの成功した例とか十分できなかったなというのは何かありますか。
あの私2009年の4月にあの就任したんですけど、
はい、
その年は新型インフルエンザが神戸に上陸して、
そうだった、そうでしたわ。
そうなんですよ。それでマスクがね、本当に今のコロナウイルスのようにマスクが足りないとか、そういうのがまずありまして、
はい、
あのま、その時からやはり備蓄というかマスクや消毒液とかいろんなものをきっちり備蓄しておこうということを考えました。それから宝塚はあのその1期目の時に放火されて、市役所が、
あれ1期目の時でしたか。
そうなんですか。
そうなんです。
クレームつけに来た市民の人がその火をつけた。
ちょっと燃えちゃったんですか。結構
火が、かなりもう2200平米ですから、一つのフロアの3分の1ぐらいはもう全焼して、それで
一気にからものすごい大変でしたね。そう考えたら、
いやだけどね、私はね、その中川市長ものすごいあの運が強いなと思ったのは、
はい、
まあ宝塚市役所の1階のあの事務の部分の背中全部バーッと開けた外なんですよ、あれ。
ね、
だから死者とかは出なかった。
あ、みんなこう後ろに後ろに逃げたら、はい、もう出口やったと、はい、はあ、よかった。
あれ、ね、そうなんです。室崎先生がね、あの、
はいはい、危機管理のね、
奇跡だって言われました、これだけあのひどく燃えたのに一人の命も失わずに済んだことは奇跡だと言われ
た。たまたま誰かがビデオ撮りしとったんですか。
はい、 NHK のフリーのカメラマンさんが別の部署のところにあの打ち合わせていらしてて、で後ろで、あ、火事だって、まあ、大変わーっとなった時にすぐカメラを取り出して、そして消火活動とか職員や市民がの皆さんがあの逃げていくというか、避難していく様子を全部撮ってくださったんです。
それでね、私ほんま中川さんすごい運が強いと思った。その、あの映像を、今度はその防災のヒントとしてね、
そうです、
ね、配られ
る DVD で、あの割とお見舞いをいただいたんです。250万ぐらい、こうなんだかんだとね、
市民の方からですか。
そうです、いろんなところから。でこれはやっぱり私は何でも阪神淡路でもそうでしたけど、記録に残すことが大事だと思いまして、そして DVD 作ろうということで、で もうあっという間に各自治体やら消防とかいろんな方々がその DVD が欲しいと言われて、あの無料でお配りしたのが、
何枚作られました？
2500ぐらい作りましたかね。
各所に配って、
うん、だからもうあの緊急事態の時の想定してない事態が起こった時のどう対処するかみたいなのすごいヒントに、
ね、もしもの時に人はどう動くのかとか、うん、すごく参考になりますよね、うん、
はい、いいところも悪いところも、うんうん、やはりポンプがあの訓練では使っていても本当の時に水がね、その方向に行かないとか、
うん、
でもう自分の身長の一応3倍になったら消火活動はやめて逃げると
へ
いうこととか、煙をどういうふうに吸い込まずに、うん、あの避難していくかっていういろんな面で取っていただいたあの方には感謝でしたね。すぐにそれを、ね、映像をくださいました、うん、役に立ててほしいということで、
まあ、
だからそれだけでもその
そうです、ね
ね、激動の、うん、第2期目ではどんなことがありますか？
それが1期目ですもんね。
1期目はね、うん、まだもう一つあって
、はい、うん、1期目まだ大変でした。
あの東日本が
ほんまや、2011年、本当だ、そうでした。
11年、2年後に東日本大震災があって、
はい、そうでした。
でその時にあの阪神淡路の恩返しをしなければと思って、うん、宝塚市は2週間後にあの炊き出し豚汁の用意を調理員さんたちが1500食用意して、はい、大船渡に、
うん、大船渡でしたね、
あの凍りついた道を20時間かけて、
うん、
そしたら大船渡の方々があの2週間目だったんですけれども、うん、温かい食べ物を、湯気が出る食べ物を初めて被災以降に食べたっておっしゃって泣きながら、それが随分全国で、うん、あの報道されましてね。
そうですね。
で、すぐあの知事に、知事今は炊き出しですよって電話しました。
あったかい食べ物を食べるとこう心もほどけますからね。
でそれから希望応援隊というのを作って、はい、20回市民の方も一緒にボランティアでずっと被災地に入って、うん、でそれからはあのちゃんと行政同士で西宮や川西さんたちと声かけ合って、職員を今年の3月末まで2人ずつずっと派遣を、
うん、あ、そうですか、
南三陸町と女川町に2人ずつ、
やっぱ激動のね、
1期目、
そう、1期目が結構だから慣れてないのになんだかすごかったですね。
2期目はどうでした？
2期目は割と穏やか
では
ありましたね。あのやはりいろいろ地域の方々に深く入っていくっていうことを中心にしながら、
うん、
あの施策をやりまして、その3期目の時に、
はい、
3期目の時にあの大相撲の土俵の横のあれとか
ありましたね。
それとあの LGBT の あれを全国で4番目に宝塚市がパートナーシップ証明出して、
うん、
今はもう阪神7市
1町そうで
したね、全てでね、
うん、
それが全国に広がってるのが嬉しいですね。
そうですね。もうそれが珍しいことじゃなくて当たり前のことになってたらいいですよね。
うん、
そうですね。で、2018年には、うん、あの就職氷河期の、
そうでした、
そうです。採用試験をやりました。
そうかそうか。
いや、あれはどっから出たでも本当にあの就職氷河期の人を新たに採用するというのはもう全国にちょっと衝撃与えたような政策でしたよ。
はい、そうです ね。日本で初めて自治体でやったんですけど、
うん、
あれはねずっとあの私の子供たちの世代も氷河期世代 で、まあ、大変な時代にあの産んじゃってごめんなさいねみたいな感じだったんですけれどね、やはりそれがもう20年経っても全くあの非正規やあのアルバイトで全くあの這い上がれないというか、ずっと不安定な雇用のまんまで努力しても報われないのは、 それは個人のせいではないと思って、
うん、そうですね、うん、時代がね、
自治体でできることは何だろうっていろいろ、うん、あのまあ、考えてて、うん、パッとあのお風呂入ってて思いついて、
お風呂に入ってても疲れるんですね。
あの採用だと思ったんです。宝塚市で3人でも本当に4人でも採用できたら、うん、な100万人とも200万人とも言われてますけど、
はい、
あのその中の3人でも、うん、支援できたらと思ったんですが、
うん、
その3人の枠に1816人の方が全国からね、
なんかもうそれだけ
熱
意のある、
ね、うん、本当溺れる人のわらみたいな、
う
ん、
いやそうです
よ、まあ、それでその直後にね、お隣 の、 あの三田市も同じような、
あ、そうです、
広がっていきましたね。
先生よくご存知ですね、はい、あの三田市がすぐに、あの中川さんとこやるんだったらもううちもすぐや、あの私結構自分のところ宝塚 で、うん、やったら他の方たちにも市長さんや町長さんにあのお宅でもやってくださいやってくださいって結構頼み回るんです
あの LGBT の時もやっぱりね、阪神館 の、はい、あの前市長町長さんがソロって、はい、あの、やってられました。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうです、やってください。
残念なのは相撲だけできませんでしたね。あれみんなで言った
ら悔しいまんまで終わりました、
ね、本当ですね、なかなか分厚い壁ですね、
うん、あれ阪神館半分ぐらい女性の市長さんですから。
あ、 そ、
そうなんですよ、ね、全国でも珍しいですよね、芦屋、うん、と今天ヶ崎と、うん、宝塚とという7つのうち3つが女性市長ですのでね、
う
ん、ね、
そうですね、
で、
まあ、そんな3期12年を振り返られて、し残されたなというのはありますか、なんか。
やはりね、あのこれは全国ありますけど、あのいじめの問題とか体罰とか、はいはい、
うん、
やはり教育のところで子どもたちがもっと笑顔で来ることができるような学校づくりがあのまだ道半ば
です、ね、そうですね、
田辺先生もね教育長してくださってて、あのあの頃は穏やかだったんですけどね。
それは何年ぐらいもの
一期目の4年間教育長と違って教育委員長です。
あ、すいません、創立が変わっちゃったからね、
当時教育委員長がありましたからね、私、
うん、そうです、先生は委員長でした。
はい、
先生教育委員長もされてたんですね。
おお、だから9年半や
もう、ほん肩書きが多くて
本当に、その後ねいろいろ問題、これ教育の問題本当なかなか改善できませんね。
そうですね、まあ、それとやはりコロナのこのコロナ禍の最中での、まあ、引退ということで、
そうか、
心は残りますね、この先どうなるのかっていうのが。
その引退をね、その、まあ、その市長を辞めようと思われたのは何かこうきっかけがあったりしたんですか。
いえいえ、あの私はね、あの明言はしてなかったんですが、
はい、
やはりあのちょうど12年3期っていうのが私にとってはやっぱり全力で走れる、
うん、
と思いましたし、
もう目安で決めてあったんですね。
一応決めてました。
あ、そうですか、
ね、それとあの私もちょうどね還暦の翌年に市長になったんです。
うん、
61歳で、それであの今73歳ですけれども、
うん、
あのこの後またやりたいこともあるのに市長の時は全くできないですから、何かやりたいことがあってもね。
あ、え、何をしたいですか。え、聞いたダメ、
ここで言ってしまうと。
なんです、なんです、聞きたいね
デビューした時にまたことラジオで言ってください。
どんなことをしよう、どういうもんです。
やはりね、書きたい、表現したいです。
お、
あの、まあ、一つにはあの市長だけではなくて、私も衆議院議員の時に、うんうん、ハンセン病問題や被災者支援法や薬害薬物病や、あと介助犬とかの法律を作ったり、
はい、
在外被爆者の問題とか、うん、いろいろ関わっていて、
うん、
全部勝利したんですよね。
うん、
でやはり国会議員ってなかなか何やってるか見えないけれど、
うん、
普通のおばさんが国会に行ってみたら、
うん、
こういう風な景色が見えたとか、 でまた町づくり、女性の市長は今今ね821の市のうちで30人かな、3.4% ぐらいでしょうかね。
そうですか。
一番少ないですね。
いやそれはね、やっぱりね、女性の政治家育成の塾とかね、開く必要がありますね。兵庫県で小野市がそれにかなり成功して、市会議員さんの 40% 女性です。
そうですね、蓬莱市長が頑張ってますよね。
ぜひやっぱりね、市長卒業された後、それ私は男性ですけども多分、
リアクション困ります。
やっぱりニュージーランドのね生活がありますから、これ日本の女性の立場をなんとかね、
そうですね、
せないかんと思うんですよ。
本当です。もっと意思決定の場に女性が出ていったら男性も楽になるんですよね。
そうなんですね。
やっぱり、ね、社会全体がね、その女性を除外してるいうことは、能力の半分未使用やいうことですからね。
もったいないですよね。
ものすごい損失ですよ。
そうですね。で、町づくりっていうのは男性の視点と女性の視点と本当にこうミックスして、
そうです。
ね、やっていけばもっと柔らかい、温かい感じの町づくりもできると思うんですよね。
そうですね。だって生きてるのはみんないろんな人がいるわけだから。
半分女性ですからね。まあこの頃のジェンダーの問題でこの間テレビでやってましたけど、2つに分かれるというのと違って、こう男性男性的なもんか、女性女性的なもん、グラデュエーションや言ってましたね。
だんだんこう変わってグラデーションみたいになってるみたいな。
だから今男性の中にも女性的な部分の強い人があったり、XY の染色体で Y のないのがたくさんおる人間、そうかもしれないんですけどね。だから新しい時代にそういう後輩のために中川さん本当にまた尽力をしていただいて。
そうですね。ですから講演活動とかあと執筆をして、やはり表現者になりたいです。
ちょっとステ次のステージが楽しみになりません。
ぜひぜひ頑張ります。
はい、ということで今日は前宝塚市長の中川智子さんでした。中川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。